どうも皆さん始まりました、棚原里穂ののんきにコケコッコ。
いや違う違う違う、ね、あれはまた別番組ですからあります
けれども、おはこんばんにち
は、おはこんばんにちは、
おはこんばんにちは、
火曜日でございます。
はい、
私ノーブレーキの歩夢がお届けします。よろしくお願いします。
そしてノーブレーキのブーブーもご一緒にお届けいたします。
そして、KTM の翔子も一緒に放送します。
はい、お届けしますね。
お届けします、お届けします、
オペレーターは FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
わ
かりやすい、
わかりやすい。
さあ、
はいよ、
翔子さん髪切っちゃって、
はい、
だからさあもう
ラジオで見た目の話をするのもどうかなと思うんですよ。
非常にすごくバッサリいっちゃったね、
非常に可愛い、
いっちゃってますね、
ときめきですよ本当。
ときめき
してます。
だからな、ときめいてるってことな。
そう。
これ何ですか？
超いい。
ね、あ、本当ですか？ありがとうございます。
この勃起心くすぐる。
勃起心って言うなよ。
もっと手前の心。
なんていうの？普通に。
そうですよね。
すごくいい髪型とかでいい
です。すごい勃起。
その一応延長線上には勃起だけど。
勃起心をくすぐる。あのね、ボブって言うんですか？おかっぱという
か。あ、はい。
これは、
ね、ボブ、はい、
リクエストしてお任せして、
あ、でもこれお任せでしたね。大体
めっちゃ似合う、
似合う、かわいい。
ありがとうございます。
やっぱかわいい人はどういう髪型してもかわいいな。だって丸コメでも多分かわいいと思う。
丸坊主でも、
丸坊主、いや本当に
心配する。
それはね、
確かブリトニー・スピアーズさんぐらいがやってませんでした。
ブリトニーもやってた、
ね、かわいかったもんあれ。
本当ですか？
うん、
あとエイリアの時のシガニーウィーバーも結構ベリーショット短めだったな。
うん、
あ、でもくすぐります。それは
勃起心、
勃起心はまあ、丸坊主はちょっとあれかな。
あ、でも僕はすごくあのこすってみたいなっていう気持ちとかには駆られますね。
あ、
なるほどね。
なるほど、
はいはい、なんか引いちゃってます。
いやいやいやいや、
勃起心出した本人引いてます。
ちょっとあの、
なんか違う、
鈴みたいなの鳴らして爽やかにしよう。あれあれ、いい、いい音するんですよ。
ちょっとオブジェクトであ
るウィンドチャイム、ちょっと
取
って、
あ、ウィンドチャイム、
すいません、ちょっと変な、
は
い、
話させて、
すいませんでした。
あ、すごい、なんか
あれ欲しいんですよ。
すごい一気に変わりましたね今。
も
う
取った方がいいよこれ。じゃあ今日これ何かあったら鳴らそうよ。
わかりました、改めて。
なって
る。これがじゃあ今日のキーポイント、はい、ミュージックになります。
ミュージック、あ、でもちょっと軽いなこれ。もっと重たいやつがあるんですよ。
さあ次のコーナー行きましょう。でいけそうじゃない、なんかいいな。
あとあの普段はダサいパパが、変身企画で、
あ、幸せ家族計画、
幸せ家族計画みたいなやつで、なんかビフォーアフターのやつみたいな。
確かに何か魔法がかかったみたいな気はしますね。何か、
でもあれだな、本当髪切って可愛く見えてるから、これもまた魔法なのかな。
いやいやいや、これ魔法じゃないです、リアルリアル。
別に失恋したとかそんなんではない。
ないです、ないです。
ごめんね、発想が落ちたんで。
そう言われましたよ。
でもこれぐらいがすごい素敵。
ありがとうございます。
ブーブさんも可愛いよ。
ありがとう。
ありがとう。
あの、僕北海道行ってきました週末。
お
ー、はい、あの嫁と二人で。
もっとため、そのスピードで言われたらおーってしか言えない
。いや、そんな人をね言うほどの、もう個人的なものですから。
北海道ってなかなか遠いぜ。
そうですよ。
あの、まあ、目的としては、まあ嫁がまあ、行ったことないと。僕らはね、ノブレーキとして仕事で2回ぐらいお邪魔してて、すごいいいところだなっていうのは分かってて、
はい、
でも世間的にも北海道ってすごい海の幸みたいな感じで行きたいじゃないですか。
行きたいです。
で嫁がちょっと、あ、子供がね、あの預けれるタイミングだったので、
はい、
まあ、一緒に行こうかっていうのと、僕がいつもやってるゲーム荒野行動、ですごい仲良くさせてもらってる人が
スマホゲームね、
そうの人たちも北海道の人なんですよ。
このゲーム上で出会った人ですよ。
そう、4名ぐらい向こうで、まあ、友達同士でやってるのと僕仲いいんですよ。
はい、
でその方々から以前ね、鮭とかイクラとかも送ってもらって、
はい、
北海道の海の幸を送ってもらってるんですよ。
そう、本当に声でしか、ゲーム内でしか会わない、仲良くない方なんですけど、まあ、こういう人たちとも会いたいなと思って北海道行こうと、
まあ、オフ会みたいなもんかな、
はい、
で嫁と一緒に行ってきましたよ、
はい、
そしたらね、本当に普通に怖い人たちでした。
え、
あの声って と見た目というかは全然違うんだ。もう本当にすごい相づちも上手で、
はい、
もう話しやすい方がいるんですよ、リーダー、
うんうん、
はいはい、リーダー。
あ、じゃあその人とは電話とかですか？話した。あ、
電話とかもない。もうゲームで。
まあ、スカイプっていうの？
スカイプ、まあゲーム内に、そう、ゲーム内にまあその機能がついてて、だから敵右右右、いや来た来た来た来たとかっていうぐらいの会話から、
はい、
まあ沖縄で何してるのとかっていう、うん、
そのゲームはこの操作するプレイヤーが同士でこうオンラインで、まあまあ、倒し合うみたいなね、銃で。
そうそう、5名チームぐらいで、ね。
だから物陰に隠れたり、はい、あ、力来るよ来るよ来るよみたいなのを言い合うんですよ。うん、
それが聞こえるですね。
そうそう、聞こえるし、言えるし。
そうそうそうそう。
その声しか聞いてなかったってことですね、その人の。
で、すごい大人、40歳ぐらいの方だったかな。
はい。
まあ、平均大体35から40歳ぐらいの方々で。
うん。
あったらね、うん、ちょっとヤンキーでしたね。
怖い人たちってそういうこと？
うん。あ、本当にちゃんと怖い人たちでした。で、聞いたら、いや、ちゃんと怖い人たちでした。
聞いたら職業
いろいろお酒飲みながらわーっていろいろね、今までの人生振り返るみたいな、
あ、はいはいはい、
思い出トークみたいなあるじゃないですか、沖縄でどんな感じだったのとか、うん、いや僕、まあ、芸人は伏せてたんですよずっと、
うんうん、あ、芸人やってるっていうのは言ってないんだ、
伏せてます、もうずっと、うんうんうん、多分あっちは分かってないと思います、
はい、
はいはいはい、
っていうので、まあ普通に沖縄で、まあ働いてます、みたいな話で、うんうんうん。で、高校の頃やらね、今までに至るいろいろな、まあプライベートな話をいろいろさらけ出して、うん、わあ、や、遊んでるね、沖縄で。
うん、
ああ、そちらさんはどうなんですか、はあ、結構やん、やんちゃされてますね、っていう感じのもう、
その時嫁はどこに縛られてるの、どこで。
縛られてない。自由です。
あ、自由、
自由です。口もちゃんと喋れます。
ああ、そう、人質に取られてたわけじゃない。うん、
あ、でもいい人たちです。今現在はいい人たちで、
はいはいはい、
あの、普通の人たちで。
なるほどな。見た目もじゃあその名残があるんだ。
はい。だから9時、あ、8時、9時ぐらいから飲んで、朝3時ぐらいまで一緒に飲んでましたね。
まあ、いかつい人たちってことね。
そうですね。まあ、いかつくない方もいますけど。
優しくステッカー貼って
る。あ、そうですね。あの、ROK 系ですね。
ROK 系ってなんかや。
ROK をよく聞
く。まあ、見た目がいかついけど、優しい人たちみたいな感じでね。
そう、うん。もっとなんか、ね、普通何が普通か分かんないですけど、もうちょいなんかね、カジュアルな方かなと思ったら、あ、ちゃんと怖い。もうびっくりしましたもん。
だから声とのギャップがあったってこと？
あった、あった、あった。おしゃべりしてる内容とかもさ、と思ったね。
で、まあ、それが初日？
あ、初日そうですね。まあ、これで丸一日潰れてというか、はい、空港から着いて、お酒飲んで、朝まで飲んで、
うん、
あ、で、次の日は、まあもう、僕も2回目なんですけど、藻岩山。
藻岩山。何？何ですか？
いや、なんかね、前回、北海道に仕事で行った時に、
はい、
一人でなんか山行ってたんですよ、こいつ。一人で。本当
に。そう、僕はもう一人で、ぐるぐる回りたくて、
ロープウェイみたいなやつ。
へ、北海道の山？
はい。
ですか？
これも酔っ払いから聞いたと、やつなんですよ。
歯がない。
歯がない酔っ払いのおじさんから、はい、北海道のおすすめないですかって聞いたときに、うん、あ、岩、山いいよって言われて行ったんですよ。
どっちは岩山。
もう岩山なんです。もう岩山。
もう岩
山。本当に札幌すすきのから、電車で4、50分？
遠い。
4、50分知らん土地で移動できる？俺できんな。怖いな。
近いよ。
で、こいつ、だ、その時前、だいぶ前ね、
はい、
4、5年、3、4年ぐらい前に行ってきたと、
うん、
っていう話はなんとか覚えてて、
はい、
で、今回北海道行ってまた行ってきたんだ。
そう、うん、嫁を連れて行きたかったんです
よ。藻岩山に。
絶景、藻岩山に。ロープウェイ乗ってさ。
そんな景色が見えるってこと？
景色見えますね。
うん、
で、でも雪、ちょうど雪も降ってて、
うん、
もう白銀。
え？
白銀とはまさにこのことなんだなって。
白い銀世界が広がってるんだね。
そう、雪は降ってるけど、たまに晴れ、うん、太陽、お日様が見えるんです
よ。あ、いいね、いいね、いいね。
で、ちょっとその積もった雪が溶けて、
あ、キラキラして。
白銀ですよ、だから。白銀って見たことある？
ないな。
銀なのか白なのか分からんさ。漢字にしたらよ。
銀なのか白なのか分からんかったけど、どうだったの、景色は。
白銀。もう白銀という色がある。
結果。
白銀、白い銀色っていうのがあるってことね。
うん、
白銀の世界でさ、で、嫁もすごい喜んで。
わー、やったー。
なんか、なんでも俺。
白銀だ
ー。いや、もう、俺、わからんけど、見た目はやばいやつは、それ。
心優しい。
声では確かにわからんよ。その声はでも大体、見た目悪いやつだよ。歯が大きいやつだよ。
歯が大きい。
歯が相当大きい人だよ。
で、見せて。
うん。
で、藻岩山。
藻岩山でほんと4時間ぐらいいましたよ。
あー、なるほど。
ロープウェイで登って、ただ、 山頂行って、うん、わぐるぐるわーって見るだけなんですけど、もう雪本当に
寒くなかった
寒いね、
長時間入れたんだね、一応山にね、
マイナス4度ぐらいでした、
寒い
寒いけどピンとこないな、
私も来ないです、
ね、どれぐらい寒いものかっていう、
ビンタされたぐらい、ビンタしていい、まず一回ビンタ、
いやダメダメ、
ビンタしてビンタした瞬間じゃない、ビンタし終わった後のヒリヒリがあるさ、
それ熱いさ、
あれじゃあれだ、もう逆に熱い、痛いの、
はあ、
痛いんだ、マイナス4度はもう、
もう痛いよ、
ああ
本当に
痛い、もう痛いよ、
まあ、
まあまあまあそんな感じでしたね、で1日2日目か、他他、うん、あで夜は
全然中身スカスカというか、なんか一個一個が重たいな
確かに
長いなんていうの、では本当にポンポンポンって言ったのよ、
ああ、ああ、
は
い、で、
で夜はジンギスカン食べて、
お
あ札幌ビール園、これも連れてってもらったんですけど
修学旅行生みたいなプランニングですね。
ただお前はなんかあれだろ、福岡行ってラーメン食べずにとか、
まあうどん ね,
ねとかでしょ。僕はもうベタなところ攻めましたから、ラーメンもちゃんと食べましたよ、札幌の。
札幌ラーメン味噌ね、もう全縮れ麺ですよね。
全部うまい。
ジンギスカン食べて、
ジンギスカン食べ
ました。これもじゃあ有名なとこ行ったんですか。
そう、札幌ビール園って言って、だ元々の札幌工場があったのを今もうビール園として、うん、ビール飲みながらジンギスカンが食べれるところなんですよ、うん、
ああはいはい、
もうすごいよ、もうこっちも白銀だわけ雪積もって、はい、なんて言えばいいのかな、作りとしてはもうカヌチャ思ってください、カヌチャ、
カヌチャ、カヌチャベイ、
うん、敷地内に道路があって、あ、右、はいはいはい、左に宿泊施設みたいなのがあるの。
ああ、なるほど。
それが全部か、ジンギスカン食べれる場所なの。
へ
え。で一回受付みたいなあの建物に行くのね。
はいはいはい。
だからホテルでいうチェックインみたいにして、して移動して。ご飯食べるところに行くの、ジンギスカン、
はあ、
で場所によってブッフェスタイルだったりコース料理だったり、うん、食べ放題。
ブッフェ
っていうのがあるわけ、
はい、
で全部飲み物はもちろん札幌ビール、
あーうまいね、
恵比寿だったり、うん、なんだクラシック、クラシックビールとか
さ、はいはいはい、
こっちのしか食べれない、はい、飲めないビールとかだわけ、
うん、
高いのこっちが、
あ高い、
あこれでもちょっと紹介してもらって、うん、連れてってもらったので、うん、出してもらったんですけども、もうい
くら出してもらったの、
あ出してもらいました
ラッキーだな、
ラッキーだけど、いやいやもう高いわけ、びっくりして、
いくらぐらい、
いや
いや
いやいや、もうもうまあまあ調べてもらったら多分、あでもコースがいろいろあったから、
うん、今ツイキャスで札幌ビール園の絵ですかね、そうですね、これ、
ちょっともう一回出しましょう、
ね、すごいですね、こんなところがあるんですね、
そうな、これがまたキリンビールもあるのよ、
市内からどれぐらいなんですか、
でもあもう15分ぐらい、タクシーで15分、ね、10分15分、これキリンビールさんもあったり、
はいはい、沖縄にもあったな、沖縄ビール園みたいなのがあったね、
あれとはまた違うな、あれとは全然違うな、
あ、ね、
あでも潰れたんかね、
あ全然違うな、あれはただビールは
関係者が飛んだらしいな、
なんかいろいろ大人の事情で、
オリジン絡みのイベントあったよね、なんか
ありましたね、そ
うそう、あのオリジンの卒業生が、
あのいやそこまで言わんでいいよ、
立ち上げて
そこまで言わんようにしてたやし、
お前が出したんだろお前、審議とか
業者が困ってるらしい、
どこ行ったんだろう、
あの希望がこのところにあったんだけ
ど、 あっちでは焼肉ももちろんジンギスカンも食べれるし、ビールもも
うあのだからビール園がもうワン施設
あはいはいはい、
でそれが3つ4つあるわけ
で、ジンギスカン食べて
食べ終わったのがまあ9時、ホテル着いたの、
あカニカニカニは北海道
カニね、カニねあのね、高かったいや、
いやいや
一応さ、
だから安いカニってないよ、
だから一応あの旅行だから、まあ、ある程度の奮発、まあ、だから10万はないですけど、もうそれぐらい使う覚悟で
いった、まず行くのに結構なお金かかるんだ、
そう、
うん、
でもまあ旅先だから、
うん、
普段はなかなかできない、
そうよ、
贅沢もしようや
って、ね、もちろん、うん、したよ、
したよな、
うん、したよ、いろいろしたよ、だからこの飲みもさ、1日目の飲みもさ、うん、2人でも2万ぐらい飛んで、
へ、
2万円分ぐらい飲んだってこと、
しかもでも朝9時ぐらいからよ、
うん、
3時ぐらいまでだよ、
夜の9時から3時まで
そんな 4,5 時から朝まで飲んだわけじゃないよ、
うん、
まあ、6時間ね、
6時間ぐらい2万トンでさ、
大丈夫ですか、
もう2リターわけ、
騙されてませんか、
でお土産も買わんといけんさ、
いや騙されてなんかね、その向こうの人に
確かに
ね、
多
く払わされたんじゃないですか、ま
あ
ま
あまあ、あそんなことないけどね、うん、
海鮮丼とか
は、あでもそうちゃんとご飯も食べたのよ、
海鮮丼、
あ完成海鮮丼も食べた食べた、もうベタなのは全部食べた、
ラーメンも食べた、
ラーメンも食べた、
何ラーメン、
ね、 味噌背脂
の、うん、っていうラーメンを食べた、
そう
だからおすすめ、北海道行ったらぜひここ行ってみてはどうですかみたいな話を聞きたいのよ。
いやもうだからそういうところに行ってきたから
なるほどね、
別に通が行くようなところ行ってないわけ。
でも確かに今藻岩山すごい行きたくなりました。
すごい、まあ、標高550メーターですごい高くは聞こえないんだけど、登ったらすごいわけ、耳もキーンってするわけ。
ああ、はいはい、気圧の影響
で
な。
でロープウェイも、まあ、本当に5分ぐらいの、うん、5分6分ぐらいの
行きしかないんだけど、結構登るんだね、
はい、すごい綺
麗。ありがとうございます。
あ、なんですか、あ、お客様がいらっしゃって、
あ、ありがとうございます、
はい、
なん
ですか、あ、札幌から来ました、
あ、
ありがとうございます。
ああ、
そうなんですか。
あ、僕昨日札幌から帰ってきたんですよ。はい。
ラジオってすごい。
ラジオってすごいね。
すごいですね。藻岩山？
藻岩山
の駅の近く、
に住まれてる。
すごい。すごい。
キースありがとうございます。
こんな運命的な、
また行きますんで藻岩山。
わざわざ。
ありがとうございます。
北海道から観光でいらした方がわざわざ車止めて今目の前に。うわ
ー、すごーい。
北海道帰るわけですよね。
そっか、
なんかすごいな、
ね、まあ、沖縄楽しんでくださいです
よ、ね、そうですね、はい、
本当に。
ああ、
はい、違う方にもバイトしてましたね。
いや、いいことですよ、本当に。ラジオってすごいね、本当にね。
すごいね。
で、あの、だ、北海道はね、予算15万ですね。2泊3日でも。2人で行くんだったら。
あ、15万円ずつ？
ああ、うん。
で、2人で
15万。7万だね、7万、7万。
7万ずつ。
じゃないと。
綺麗ですね、これ、1万ドルか。
あ、そう、ね、日本の三大夜景に入るんですよ、藻岩山。
すごい。
あ、そうなんだ。
はい。
藻岩山の景色が、あの、北海道というか、札幌のこの市内を見渡せる、この何億ドルかの景色みたいなやつな。
そう、だ、日本三大夜景です。
あ、これ、画像寄ったらブーブーさんたちいるんじゃないですか。
はい。あ、でも探したらいるかもな、この夜景のどっかに。
三大夜景って知ってますか、翔子
さん。三大夜景、
ちなみに一つ目が今の藻岩山。
藻岩山、藻岩山時点でもわからないですね。
二つ目はあれですよ、首里の金城町から見える。
違うだろ。
松代中の方ですよ。あっち綺麗ですよね。い
や、四角多くないですか。
S 字のカーブの一番上ですわな。
だ、一面だけ綺麗だろ。あっちゃ綺麗。360度じゃないだろ、あれ。40度くらいじゃない。景色見れるの。
狭い。
で、三つ目はね、那覇市民会館の 裏手の方に。
なんでお前
そっからね、上間と四季名が綺麗に見えるんですよね。
北海道1個で、あと首里な。残り2つ、首里
もっとあるはず。
うん、で、2泊3日ですか
?2 泊3日。
あと他にジンギスカン、ラーメンと、まあ、なんか、
ジンギスカン、ラーメン、海鮮丼。
海鮮丼。
あ、でもこんなもんです
よ。小樽とか行ってないですか、ちょうどね。
行ってない、行ってない。
すごい寒波が。来てた時期じゃなかったっけ。
先週だね、それは。
先週。
もうマイナス11度の世界。最高がマイナス11度って言われてて。僕の時はマイナスちょうど1、2度とか、マイナス0度ぐらいの前後でしたね。
どうですか、嫁と旅行に行ってね。普段なかなかできない、ね、サービスですよね、家族サービス的なところも。ね、
まあまあ、嫁とだけですから、
はい、だからその、なんていうんですか、現実世界、非現実に行くわけじゃないですか、旅行だなんて、で、沖縄に帰ってきて、すぐ沖縄が押し寄せてくるわけじゃないですか、北海道にいたのに。
俺ね、いや、でもちょっとごめんなさい、今ね、だから嫁とのいい話かもしれないですけど、もう嫁に腹立ってね、一個あるんですよ、北海道、飛行機からね、この降りる瞬間の通路あるじゃないですか、
はい、
その通路ってその現地の気温が分かるところじゃないですか。
あ、はいはいはい、
確か空気が変わりますよね。
そうそうそう、分かる分かる。
で、北海道行く前からゼロ度って知ってるんですよ、
はいはいはい、北海道がゼロ度だよ
と、で着くでしょ、ドア開くでしょ、どうぞって言って出るでしょ、すぐ寒いって言ったわけ。いや、もう寒いさ、それは。
いやいや、いいじゃないですか。あれね、分かった分かった、今お前の嫁の性格というか、普通だったら、うわー寒いじゃないんでしょ、寒みたいな。
あ、うん、違う、それ一発目の寒だっけ、もうだから、うわー、へえ、寒いだ、
いいじゃないですか。
いやいや、
喜んでるから。
いや、だって寒いさ、だってそうだ、さ、寒いさ、だってゼロ度って知ってるさ、っていうのがまずあるわけ。まあ、でもこっから北海道だから、まあよしとしましょう。
はいはいはい、
で、北海道から沖縄帰ってきた時ですよ、暑って言ったんですよ。もう腹立って。
言うでしょ。
いやいや、暑いさ、そりゃ。
言うでしょ。
ゼロ度からだよ。
はい。
ゼロ度、まあ東京経由して来てますけど、 沖縄からそれ暑いさ、
いいじゃない
もう行っちゃいかんさ、
いや
俺なんか夫婦なんて福岡だ沖縄間、うん、もう2人でそれ言ってたよ、暑とか、
あ
寒いとか、
はいはいはい、
北海道ではまだいいでしょ、僕も言いました寒いねって、
うん、
沖縄帰ってきてから暑は絶対ダメ、
あベタだよねってこと、
だって周りの人もいるさ、うん、周りの人も同じところから来て、
うん、
同じところに降りてるわけですよ、うんうん、周りの人全然言わないよ
別に言わないけど
なんで言うのだから
もういいよもう
そここれはそう沖縄たのに
一度じゃあコマーシャル行かせていただいてね
もうこれがねいやほんと
何が正解
なんだろう、楽しい思い出だったのが全部台無し
でお前この話してずっと汗かいてるからな
熱
いって言っちゃってる CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて、
いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか、
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
よい品をいつも安くビッグワン。
78.0FM Naha。Your radio station。Okinawa。
美味しい美味しい。
うん、だ一発目はいいわけ全然。
ああ
、今入ってます。
ずっとこの話。ね、
いやだからいい、だからね戻るけど、
だベタよ、嫁北海道行くって分かってるのに北海道行って寒って言うなと。一回目ならまだいいけど二回目ずっと寒い寒い言うなってことでしょ。
そうだから店内から、うん、店内でご飯食べて外出るときに寒とか。
うん、
いやいや、だ寒いさ、それは、だから。
うん、まあ、それは
普通に歩いてて、吹雪いてね、雪が降ってきた、わ、うわ、寒いだったらいいのよ。
うんうんうんうん。
寒
いという3文字を、もっと大事に使えた、
うん。そう。
いや、そうじゃない。
いや、でも本当そうよ。
そうではないでしょ。
合ってた。
合って
た。2回か3回よ、1日。そんな10回も20回も言われたらも
う噛み締めるように寒がれと。
もう寒くなくなっちゃうよ、こっちは。
で、沖縄での暑いというカードは切るなということですよね。うん、沖縄から来てるしな。
うん、なるほど。
まあまあ、っていう。
はい。
ほんと台無し。
じゃああれですか？
っていうところで。
台無し。あ、はい。
じゃあ、嫁は北海道で一緒だったけども。うん、全然勃起心はくすぐられなかったんですか、
う
ん、
しないね。
しないね。なんか違う。
しないねじゃない。くすぐられなかったね。
あ、
もうほんとダンスしたいぐらいでしたよ、逆に
ダンスシーンがくすぐられ
るわかんないけどということでお土産を買ってまいりました。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいませんね。いやでも僕も食べたいやつ、
北海道だ、
あのアイムさんの前回のにちょっと引っ張られて、
あ、
前回何でしたっけ、福岡でいただいた
アッパリシャンじゃなくて、
アッパリシャン
アッパリシャンじゃなくて、
おしゃれんみたいな、
あ、お料理、
あ、お料理、
かまぼこでしたっけ、
かまぼこですね、明太チーズかまぼこ、
あ、そうそう、
めっちゃ美味しかったです。
ちょっと似てるやつで、あ、これもうまそうだなっていうやつ、
全然開けきれんでしょ、ね、風を
ごたごたして、
あのね、佐藤水産っていうところで、はい、買ったんですけど、
佐藤ね、
佐藤水産、うん、佐藤水産、うん、もうすごい、本当何でも試食できるわけ、
へ、
いくらとかも、鮭とかも、
あの買い物するとこ、
そう、あの本当に自社ビルじゃないですけど、そこにあって、いくらも試食できるのよ、サーモンとか、
いくら食いたいな、
だビール持ってあそこで時間潰せるわけ、
いいのそれ、
いやダメだとは思うけど、
いやめっちゃ嫌だけどそれ、
すごいカニとかも食べれて、
へえ。
まあ、というところでいろいろ買って、これ僕一番目についた、
試食したんですか、
これなかった、これはなかったわけ、
なだ、
ホタテチーズ、
おー、おいしそう、
パックされてて、このちっちゃいチーズの、ね、本当に親指ぐらいのチーズに小指ぐらいのホタテが乗ってる、
乳首みたいだな、こんな乳首のやついるよない
るな、
ないやめているかな、
乳輪合わせてこれぐらいみたいな、
ふにゃふにゃしてる、ふにゃふにゃタイプ、
まあ、ぜひ食べてみてください、僕も一個食べていいですか、
ありがとうございます、
はい、
いただきます。
では、
はい、
食させていただきたいと思います。
これ絶対美味しいと思う。ホタテもね、あの醤油漬けされてると思う、この色。
一つ一つがちゃんと真空で封をされてるわけですね、うんうん、
なんかこのデザイン本当に斬新ですよね。なんかもっと斬新か、
乳首みたいにしてるしたから
。だからなんか乳首みたいにしなくてももっといい方法があったんじゃないかな。
なんかこれじゃ良くはないってことか。違う、だからこのデザインがあんま気に食わん。
いただきます。
食べてみて。
いただきます。はい、
これ美味しいと思う。
めっちゃうまい。
うまい。
うーん、
あ、うまっ。
めっちゃうまい。
すぐ分かる。
口に入れた瞬間から分かる。
へえ、うん、あ、あ、
ええ、
ごめんなさい。
余計なことすんなお前。
匂いね、香りを。
お前と旅行行ったらめっちゃ腹立つ。
イライラする
本当。ひどい。いただきます。
あ、おいしい。これうま
っ。せやろがい。
あれ
うまいやろがい。
大丈夫ですかそれ。
え、
それ著作権大丈夫ですよ。大丈夫です。
めっちゃうまいな、うん、これ。
もう
今日ね、今日僕が勤めてる職場の人にもこれあげたんですよ、うん、朝ね、
うん、
で僕今日帰るときに
同じもの、
同じもの、うん、とこれとあとイカのチーズもあった。
イカ
の
イカもうまいだろうな。
誰一人俺にありがとう言わなかったっすね。お前もだっけ。もんとあげたくない。
ありがとうは言わんといけんよな、絶対な。
本当
美味しかったよ長浜さんつって。
いや、ありがとうが欲しいためにあげてるわけじゃないですけどね、うん、もう僕が休んでる間迷惑かけてるからっていう気持ちもあるけど、うんうん、いや前までお菓子とかなんですけど、うん、こんな美味しいのあげてさ俺さ、うん、ありがとう言われないんだ。
しかもこれ安くはないもんな、絶対な。
安くないよ。
うん、安くないですよね。ホタテついてるから、ね、
これうまいな。
美味しいですね。
もらった時にだからありがとうって言ってそれで言った、うん、言った気というかさ、うん、まあ、その1回でお礼としたんじゃない。
私は瞬間は言うでしょさすがに。
あげた日、僕はあの朝出たあげで、出勤したらねこれあげ、うん、事務の方にすいません僕北海道行ってきたんで、うん、これ皆さんで食べてくださいって言って渡したんですよ、うん、
あ、
な
るほ
どね。事務の方、分かりました、ありがとうございますって
言ってるし、
いやこの人はね、
うん、あ、なるほど。
この人一人にあげたわけじゃないから。
そうか、まあ、
みんなで食べてくださいねって、これ2パックよ。
そうよね。
じゃあベーベーさんからって言ってないのかもしれないですね、もしかしたら。
その事務の人が私からって言ってるかもしれない。私ね北海道行ってきたのさ、実は。
その可能性もあるわけ。
食べてっつって、ああ、俺のそうっつって、行ってきたんですかみたいな。
すごい、
あ、めっちゃうまいみたいな。
ああ、なるほどね。
人間性疑い。
あ、じゃあもうちょいしたら長浜さん、
怖いなこんな
の。長浜さん、あのホタテのやつ食べましたって聞かれるはずない。同じ同僚。
そうそうそう。自分の何々さんが配ってましたけど、
あれ美味しいっすよ。
怖い。なんか過去の嘘ってなるよな。定時効。これどうやって怒る？
して俺から言え、いや、あれ俺ですよって言えんもん。
言えん、もう言えんよ。
もう言えん。
いやいや、え、何それみたいになるよな。
う
ん、いや、ほんとありがとうございますね。
ありがとうございました。
美味しかった。
美味しかった。
めっちゃうまいな。このチーズ、ホタテ。
ホタテチーズ、うん。
これチーズ進むぜ、これ。
いや、チーズだから。お酒でしょ、お酒が進む。
いや、チーズ進む。これとチーズホタテとチーズ食いたいね。
もうこれチーズ入ってるわけ。
斬新すぎてよく分からない。
あ、ホタテの味が強いからもっとチーズ。あ、
ホタテとチーズのバランスが相性がめちゃくちゃいい。
あ、もうこれ自体でもういいわけね。チーズは十分だけど、
めっちゃ美味しいこれ、うん、チーズ進むぜ。
いや、お酒だ。ビールとか日本酒じゃないの。
ツイキャスでも配信中でございます。
の
ぞさんから、
うん、
ツイキャスでしょうこちゃん髪切って可愛くなってる、
う
ん、
ありがとうございます。これ、
ね、
あ
のツイキャスアプリでね、うん、まあ、動画も配信中なので、はい、しょうこちゃんの髪型、
はい、
見てですね、ぜひ勃起シーンを心グラ。
まあ女性はまた違うでしょうね。
くすぐらられて
くださいね。
女性はじゃあ学ぶというか、あ、こういうのが勃起シーンくすぐるんだっていう、
うん、
勉強というか、
よりなんか生贄感が強くなってい
った。
ああ、
美味しい。ちょっとでもこのチーズマジで後でもらえますね、また。
あ、もらってください。
あ、ありがとうございます。
あ、あと一個食べていいですか、僕。
どうぞ。じゃあメール行きましょう。
ま、
青いおんぶひもです。
あったあった。
青いおんぶひもさんから、
はい、ありがとうございます、
前に大して仲良くない女友達から披露宴の招待の話
がありましたね。
もう覚えていますか？
覚えてます。
行かん方がいいよってアドバイスしたやつね。
そう、変な理由つけて断れ、そして、察しさせろというアドバイスをしたのを覚えてますか？
なんか脱毛、
そうそうそう。アイラインの
予約したから、
予約したから
ラスト1回みたいな、
ラスト1回があるから行けない
っていう理由で断りなさい。
意味わからん理由で断りなさい、うん、そして向こうも察するよっていうアドバイスをしたと思います、
うんうん、
実はあの1週間後、
あら、
その女友達から、
はい、
あのさ、うん、同級生の〇〇の連絡先知らない、 と、うん、SMS、まあ、ショートメッセージで、はい、来ましたと、
うん、個人メールね、
うん、はい、こいつ招待する人があんまりいないから先埋めるために同級生を片っ端から誘ってるんだなと察し、
うん、
その子の連絡先知らないよ、あと6月長期で出張入る予定だから披露宴行けないごめんねと返信、
はい、いい返し
すると、はい、了解とだけ来て終わりました、
うんうんうん、こういう顔文字、うん、
ああ了解、
軽いやつね、
スラッシュみたいなやつね、うん、手がスラッシュになって、
私のあの悩みは何だったのでしょうかちなみに私の仲のいい友達はみんな何年も連絡取ってないから電話かメールで行けないと返事したよと、だってさ、
うん、
行ったらどんな席に座らされていたのかでは報告でした。
そうだね、
そうですね、
親族の席だった可能性もある人少なすぎて、うん、
確かに、
でも ね、
ありますね、
この友達は、うん、僕はなんかすごく漠然としてますが可愛いと思います、
うん、誘った方が
女友達少ないってことでしょ、
まあ、そうですよね、
だ結構男優先だから可愛いと思いますこの人は、
うん、なんか想像できました、ね、この絵文字漢字も
そうそうそうそう、
なんか天然で送ってるっていう感じが、
男受けはいい美人みたいな、女からは嫌われてるけども、
うんうんうん、分かります。
俺は美人になれなかったブサイクだと思うな
どういうこと蝶になれなかった
絵本みたいな、
だから一軍には在籍してるけど、まあ、あくまで、まあ、あのなんていうの、サポート役というか、
あ俺結構まあまあ一軍の中の
サポートという か、
うん、
なんか一軍でもないけど、
そう
二軍でもないけど、うん、三軍の隅にいる地味だけど男子にモテる可愛い女の子、
いやそこまでじゃない俺結構一軍の真ん中ぐらいだと思うよ、
もちろんあの立ち位置はね、
うん、
そうなんだけど、ね、実際は三軍、うん、三軍顔というか
一番友達が多いのは一軍だけどな
そうそう
一軍のトップが一番友達多いからな、
うん、そうそうそう、もちろんもちろん、うん、
で2番目に友達が多いのが一軍と二軍の間を行き来してる人が友達多いからな、橋渡し、
うんうんうん、
で一軍の真ん中の方のやつは友達少ないよ、
はい、
上にも上がれんし、下からも
で下か差別化したいからな自分の中で、
う
ん、
そうそうそう
二軍と遊ばないよっていう、
そうそうそう、
うん、
二軍からも人気ない、
うん、
つまり一軍の真ん中の女です、結婚おめでとう、
そうだね
おめでとうございます、
そうそう顔がでも問題だな、
うん、
うん、
でもこんなデリカシーがないのはやっぱブスだよ、
心がな、
うん、あ、うん、顔も美人に
決めつけるね
美人はねみんな優しいもん、まあ、まれも今もちろんいますけど、
うん、
最高がねほとんど異常に多い、
そうだね、
うん、
うん、
この比率ね、
あ今まで出会った中で
そんなもん、美人の中でも性格悪い人もいればイケメンでも、
だから美人苦手なんですよ、うん、あのプライドの高い美人、
うん、
プライドの高いというか、なんか、うん、私は基本的にはもう代理店の上の人としか喋りませんみたいな美人ね
こいつよ、
うん、ちょくちょく出てくる、
ね、いますね、
これよ、
誰だろう、
あと前よ、
営業の人とか
実名言ったばよこいつい
や嫌いですから俺だから僕の芸能界でのモチベーションは、僕の芸能界でのモチベーションは、うん、国平を偉くなって怒るっていうねモチベーションなんですよ、
怖い、
多分ポッドキャストでカットされてますよねもう3年4年前ぐらいにこいつね、もう言ってありますよっつって
本当に、いやいや、だからそれは申し訳ないけど、だから劣等感もあるんですよ、
あ、はいはい、
自分のことがすごく惨めになる美人は苦手ってことです、
うんうん、
ミラジョピッチとかめっちゃ、あ俺あったけど、はい、めっちゃ美人だったけど劣等感を抱かせることなかったから
ね、仕事だからだろお互い、
あんなに美人なのに
プライベートのミラジョボ、
やっぱ本物だよってミラジョボ、
プライベートのミラジョボは分からんぞ、
いやいやいやいや、
でも確かに女優感出してる可能性もありますよね、
そうね、プライベートはね、
出してないよあの人は、
あでもだから今さんの
ブラジャーもし
て
なかったのにブラジャーもしてなかった、
ブラジャーもしてなかった、
ミラジョボ
かなりもう
もういい人かな、
あれだな、いつでも OK よみたいな
そんなことない、
だから俺が好きな美人は、はい、あの自分で可愛いって気づいてない人、
あ
そんなもんみんなそうよ、
そんな、うん、いないと思いますね、
例えば翔子ちゃんとか俺すごい好きなんですよ、
う
ん、
いや国は自分で美人と思ってる
んだそう思ってるんですよ、
うん、
翔子がもし思ってんかったら、
うん、もっといい、
だからこんな可愛い髪型にした時点でもう俺の中でないわけ
なんで
だお前が髪ボサボサで
嫌ですよ、
思考もいっぱい溜まってたりしたら
コーディネートしたい
そうお前めっちゃ可愛いぜ、だから磨きたいわけ、
あ原石、原石が好きなんだ、
そうそうそう、
じゃあそれが彼女だったらいいですよね、
あ、そうそうそう、彼女だったらね、
ただの赤の他人だったら、
赤の他人でもいいよ。
いやダメですよ絶対。
翔子ちゃんがもし爪も黒くてあのリングが溜まってて脂肪もいっぱい溜まってて
車屋で働いてる人じゃないか。手が黒い人は大体オイル触ってる人とかだから。
もうそれ漫画とかの見過ぎだと思いますよ。
すすをね払ってあげたよ指で。
そんな人いないから。
ポンポンってやった
ら、いたら絶対、うん、綺麗と思わないですから、そういう人は、
うん、そういうのがタイプであるんですけど。
ああ、じゃあそういうの実名があるやつはもう二度と聞けないんですね。
そう、
もう今は言わないでしょうね、うん、
今はもう僕もある程度大人になってますから、う
ん、いやあの時もだいぶ大人だったけどな。
確かに3年前って最近ですよね。
面白かったんですよ。僕がだからそいつのこと嫌いっていうのを知ってる友達がいてね、はい、友達というかまあ芸人なんですけど、うん、芸人の友達みたいな芸人がいるんですけど、
はい、
こいつがあの今ね iPhone でね、うん、動画撮れるんですよ。その操作してるそのまんまの、
え
でゲーム配信とかできるというか、
ああ iPhone の操作してる画面を動画化できるってことね。
そうそうそう、
あのスクリーンショットを動画化できるってことね。
そうスクリーンショット動画で撮れるんですよ、
はい、
で朝この友達から LINE が来て、うん、動画なんですよ結構長めの、うん、なんかこれって見てたら、そのそいつが自分の スマホを操作して、
うん、
あの俺の嫌いなやつのツイッターまで飛んでって、はい、こいつこの子の記事をスパム報告するっていう動画だった。
もう
最低だよお前。
どうしよう。
違う。
心が。
でもすごいなんかやっぱ腹立つ内容だったん
です
それ。
まあでもアイムはそれぐらいすごい屈辱的な行為をされたというのは聞いてるわけ。まあでも一応この有名なのよ。
カンカン。
へえ。
まあ有名というか。
囚人陸って漫画わかる？
わかりません。
囚人陸って漫画で、まああの。はい、刑務所、特急刑務所って言って刑務所しかない、島に、
はい、
無実の罪で収監されるんですけども、うん、なんかカンカン踊りってやつがあってね、うん、こうカンカン口をあーって開けてベロ出して裸でこう、
はい、
踊るんですよ、
はい、
これはいじめで、
いやいや、
そういう儀式、
隠し持ってないか何か武器とか、
あ、なるほど、
ここでやっぱ対、シャバ、わ悪い、どんなに悪いやつ、どんなにあの
威勢
を虚勢を張ってるやつでも、うん、そこでやっぱ心折れてしまうらしいね。
何の話？お前の嫌いな人の話はどこ行ったの？
だから僕はもうそのカンカン踊りをさせられたみたいなぐらいの
屈辱。監修にね、で監修が嫌いってことね。
そう、
うん、
監修が嫌い、
だ監修がだからその方だ、その女優さんだ
わ。あ、そ、あ、
いいんですよ、引き出そうとしなくて。言いませんよ僕は。
いやいや、いいですよ、僕も言わないでほしいですよ。
じゃあ北海道も行ってきて、僕もね、
はい、
あのトピックスありますから。
あ、はい、はい、
あのね、嫁とね、
うん、
まあ、普通に話してて、
はい、
まあ、バンドマンの友達がいるんですけども、
うん、
だその子がライブがあるから差し入れ何がいいかなっていう何気ない会話をしてたら、
は
い、
嫁とそのバンドに持っていく差し入れの話をしてたわけね。
そうそうそう、うん、そしたら嫁がバンドマンってでもやりちんだよねみたいな話になって、
うん、まあまあイメージはありますよね、うん、
だからこれってやっぱイメージじゃないですか、
うん、うん、まあ、そうじゃない人も間違いなくいるのは分かりますけど、う
ん、これ自分の中で考えたんですよ、バーって、うん、なぜバンドマンがじゃエリチンって言われているか、
うん、うん、まあ、遊びよくね、女性を、
その元祖、音楽を始めた元祖のやつが、
はい、
女性を口説くときに俺バンドマンなんだぜって言ったからだと思うんですよ。要はやりちんって言われてる職業って、はい、みんなその肩書きでエッチしてるんですよ。
はあ、うん、うん、あると思います。
意味わかります？
うん、わかります。
うん、
だから例えば俺芸人やってるんだ、
うん、
やりちんのイメージあるじゃないですか、芸人、
まあ女性とよく飲んで遊んでるイメージはありますね。
俺びっくりドンキーで配膳してるんだよね。びっくりドンキーの店員でやりちんのイメージあります？
ないです、
ないですよ、
真面目そう。
ただびっくりドンキーのやりちんは、はい、俺びっくりドンキーのエリアマネージャーやってるんだぜっていうやつはやりちんなんですよ。だからエリマネぐらいからもうやりちんなんですよ、はい、
あ、まあまあ役職ってことね、
はいはい、だやりちんっていうのは肩書きを語るからなんですよ、うん、
はいはいはい、
わかりました、
うん、わかりました。
っていう話を、
まあ、だ社長ってことね、要は
嫁
に極端に言えば
熱弁して、うんうん、だからバンドマン全員がやりちんじゃない、その肩書きを名乗るようなやつがやりちんなんだよっていう話をしてね。
だからその名乗るやつがバンドマンが多いってことでしょ、
うん、だから
イコールやりちん、
そうですよね。
なんですかその態度は。
違う
なんですかその態度は。
それを踏まえた上での会話をしたかったな。
あ、そうですね、
腕組んで、 人の話をバカにして。
いや、してない、
してない、真面目に
やるちんが
おかしいよ
頭おかしいよ、
うん、っていうこと。
あ、3品
それで差し入れはどうしたの
差し入れ、
差し入れは何したの、栄養ドリンク。
あ、
まだまだ決めてないです。
ああ、競争
そこじゃないだろ
そこだと思ってよな
私も
差し入れ何してないんだよ。
差し入れ何にするっていうのを相談
するのかな。だからバンドマンだから精力共同剤でいいんじゃないみたいなとこに
何言ってんだ君は
え、どうしたんだろうでも 3B ってありますよね。
あ、はいはいはい、
なんで 3B
やめといた方がいい。彼氏にしちゃいけない 3大 B っていうのがあります、う
ん、お、何、初めて聞いた。
バンドマン、うん、美容師、ブルノマーズ
ブルノマーズ
1B が 遠いな、少ないし
笑っちゃった。
希少だな。
ワロタ、
ブルーバロタ、
ワロタ、ワロタ、
ワロタ、
ブルーノマーズっていう歌手ですよ。
あ、アメリカの名前ね。
全然知らんな、お前。アシャンティーで終わってるだろ、お前。洋楽の人の名前、
うん、アシャンティーよ。アシャンティー好きよ。
調べちゃった。なるほど、最後の B はこれか。
何だと思いますか、ブーブーさん。逆に
もう一回一が、
うん、三大彼氏にしちゃいけない、まあ、チャラチャラしてイメージがある B、ね、三大 B。 美容師、
美容師、あ、まあ、美容師もチャラチャラしてる感じするね。
バンドマン、
バンドマン、
あと一個の B ですね。
バスケットボーラ
ーバスケットボーラーって言わんだろうや
ボーラ
ーバスケットボーラーって言えないだろ
う
や。
いやー、なさそう、遊び人のイメージ。
バンド入ってたっけ。
バンドマン、
バンド、
美容師、
美容師。
僕はさっきボケでブルーノマーズって言いましたね、
う
ん、
はい、
何だと思いますか。
B、 ブー、 B
近くにいますよ。
あ、いますね、本当だ。
わかった。
あ、バーケー、
ああ
、バー、バーの人、
バー、
バーテンダー、
バーテンダー。
はい、
はい、すごい正解、すごいですね。
僕バンドもやってた。
そうだよ、バンドもやってて、高校の頃バンドもやって
て、高校の時バンドもやってて、
はい、バンド
で、あの、まあ、なんなら美容にも興味あった高校の時エクステつけてたから
そうだな、ピアスも、ボディーピアスもやってたもんな、
ボディーピアス
そう、だ、ほんと性格上、性格で言えば美容師に行ってもおかしくなかったんです。手先もまあ器用な方だし、
確かにそうですね、
まあ、芸人ですけど。で、僕バーテンですからね、うん、
BBB だ。
嫁がすごい、
ブーブーよりブーブーやしょ、お前
そうそうそうそう、 BBB BBB だわけ、ほんとは僕 BB、
恐ろしい、うん、
それを受け止めてる嫁がすごいよね。
うん、そうですね、うん、
でも3つ合わさったらもうゼロみたいなもんなんじゃない
なんか
それ結局ね、うん、そうか、女性の方もね、
キングスライム的な発想なんなの、わかんない
けど、
うん、らしいですよ、
うん、
女性はないの逆。
え、女性は、
あ、なんていうの、だから付き合っちゃいけない女性三大 B じゃないけど、
あ、それは聞いたことないね。
ですよね。ちょ
っと、まあ、でも保育士は絶対いい、なんて憧れではあるよな、保育士、看護師、
うんうん、保育士看護師はでも結構飲み方が荒いよ、酒の飲み方が。
え、そうなんですか、うん、
普段抑制して大人としてちゃんと鏡で、子供たちの前で立ってる分、酒飲む、大体わかる。俺も
なんか相棒が前言ってた、排泄物を扱う女性は性に疎いというか寛容っていう風に。
ああ、なるほど。
その、なんていうんですか、研究結果も出てます、う
ん、
だから看護師とかもね。
え、それは性に奔放ってことですか。
そうそう
そ
う、
汚らわしいものというか、その意識がない。
うん、
そっか、ああ、もう男性と性行為なんてっていう気持ちも多いさ。
あ、やら
ない、
はいはいはい、
やらないというか、こういうの
恥じらいがあるじゃない、
うん、やっぱり好きな人とっていうのはあるけど、うんうん、もうそうじゃない、ハードルがぐっと下がるらしいよ
っていう、まあ、僕の勝手な解釈よ。
そう、
研究結果ですもんね、うん、個人の、
一番でも硬そうな
人、ま、リサーチ。
これはウェブサイトで、まあ、出てきたんですけど、
はい、
ダメ男 3B に続く付き合ったら大変な女 3K。
あ、
K なんだ。
看護師、看護師、あ、じゃあ2つください。2つ
見てみましょうね、はい、なるほど。
でも私、
はい、うん、じゃあ一つ看護師さん、
一つ分かったかも。
看護師さんは確かにイメージと違うって話聞きますね。
うん、
例えば怪我、風邪なんかひいた時に看護師さんってすごい看病してくれそうな、
はい、
やっぱ甘えれそうなイメージあるじゃないですか、
うんうん、
でも意外とあれらしいよ、このバイタル下がってるから今何もしないでみたいな。
あ、
専門用語で、
リアルに、
うん、
あ、
はい、この
仕事も忙しいしストレスもたまると。
そう、
あ、逆に看護しないとあげない といけないぐらいってことね。
そうそう、まあ、大変このサイト曰くね大変ですと、うん、でもう一つ、K ね、キャバ嬢。
ああそりゃそうか、
キャバ嬢は大変ですよ。
そりゃそうだね。
ここのサイト、うん、すごいな、マジでメンヘラ多いから8割メンヘラだから
って。いやまあまあまあ、そのパターンもあるし、要はやっぱ同伴に行くじゃないですか、人気のキャバ嬢と付き合うと、
うん、そうね、
ね、それは内緒にされるわけですし、うん、でだから結局どこで何やってるか、まあ、本当に信用度がね、僕キャバ嬢と付き合ったことあるんで分かるんです
よ、実体験のような。
お客さんが全員男だからな。
そう
ですね、
僕一回ね、キャバ元カノキャバ嬢働いてるお店にね、先輩連れてったらね、うん、
はい、
その先輩がね、俺と付き合ってるの知ってるのにね、
うん、
手とか繋ぐんですよお店に。
もうしゃあないな。
嫌でしたよ。
嫌ですね。
嫌な話です。
心が痛い。
嫌でしたよ。
いや本当に嫌
で、もう一つの毛、
あ、これやってみましょう、う
ん、ちょっと出ないかもしれないね、まあまあでも、
カントリー、カントリー娘。
そばかすがあってな、あの 茶色の髪を三つ編みしてる系な、
そっち、
うん、なんかグループもありましたね。
あ、
そっちでもいいし、どっちでもいい。
あ、俺本当にカントリーで働いてる娘と思ってた。あ、もあのハロプロのね
みたいなの。だそっちもそうだし、カントリー娘、あの三つ編みの方でもいいの。
はい、ツイキャストンコツシューさんから、観光庁の人。
ああ
まあまあ、でもね、
はい、公務員。
あ、そうそう、そんなか、近いというか、この職業が要はプライドが高い職業だからやめておけっていうふうに書いてますね。
ああ、こう、それ
官僚、
ちょっと出ないかな。
キーですか、キー、
KK
だから、
日本語なんだけど、これも出しましょうかね。
後世で当たる。
あ、一文字ください、一文字。
キー、
はい、もう分かりました。
待って待って待って、本当、
うん、わかりました、
はい、答えてみよう。
次小さい、ま、なんとかですよね。
あ、うん、当たりだ、
はい、外れだったらお前品目からな、上
着毛むしるよ、髪の毛、髪の毛むしる。
嫌だ嫌だ、
俺それ集めて持ってくる。
でも自信あります。
あ、本当、
はい、
毛の烙印押すからな、あの芯が支配してた
場所が。よくわかんないですけど、はい、いいですか、はい、せーの、キャビンアテンダント。
あ、当たりです
。イエ
ー、 CA さんね、
CA さん。
うん、まあプライド、これまた忙しくてストレスたまるし、うんうん、すごいプライドが高いとか、
うんうん、
あの
そうだね、
この CA 自体が競争社会の中にいるから大変だというふうに分析してます。
市長とかだもんね、あの周りはお金持ってる男性ばっかりだから。
そうですよね、
CA の空港内の移動たまらんような。
ああ、
おしゃべりしながら、
3名とかとか、
ね、3名ぐらいで CA 同士が、
わかります、
喋ってるなんかね、多分どこどこどこの前何々の商社マンと合コンしたんだよね、うんうん、みたいな
してんだ。いやー、さっきの機長着陸下手だったねとかじゃない。
いやいや、
軽
っ、なんか軽
っ。私本当転んじゃうと思ったわよ。
そんなのしない、絶対しない。
なんか頭弱い、うん、
なるほどね。
こうやって見るとやっぱちょっとストレスが溜まりやすい仕事とか、うん、そういう競争社会の中にいると大変だという
女性はね、
分析されるんですね。
なるほどね。
じゃあ逆に一番結婚した方がいいというのは、この競争社会にいないノンストレスそうな女性を選ぶといいんだな。
確かに、うん、それで言ったらもうフリーターとかじゃないですかね。
まあそう、
あ、でもダメですね、仕事じゃないから。
ガーデニングで食べてる人とかじゃ。
あ、
でもガーデニングも大変か。
そのストレスで言うと、
コールセンターと、
僕あの
コールセンターも大変よ。
はい、
奥さんと喧嘩するタイミングってなんか帰ってきてすぐのことが多いなと。
あ、ずっと一緒にいてじゃなくて
だからなんか多分仕事終わりとかでちょっと イライラではないんだけど、その帰ってきたなんかこの疲れてる勢いでなんか喧嘩してる気がする。
なるほどね、まあ、一瞬の感情でね、
ちょっと あんまりそういう時にこう感情出しすぎないように一時置くみたいなのを注意しようと思ったことがあるんだけど、うん、やっぱストレス溜まると ね、
はあ、
なかなか普段優しくできるもんもできなくなりますから、
うん、
心の余裕がね、
ないですか。
でも逆に言えば、そういう人たちのストレスを抜けるような男性はすぐに付き合えるってことよ。そういう女性、
そういうことですよね。
そういうこと、そういうこと。
ああ、なるほど、はいはい。
マッサージ師、
どうやってストレスケアする。
でもマッサージ師じゃないですか、マッサージ師。優しいマッサージ師。
でも仕事でマッサージして、さっきの看護師じゃないけどさ、家でもまたマッサージ大変じゃない。
いや、そこはやっぱ男性だから区別するんじゃないですか。
やっぱよ、どの職業も家ではやらんぜ。
うん、お笑
い、例えば料理人って家で料理作らんだろ。
いや作るでしょう。
作らん。
俺料理人だったら作るな。
お前料理人じゃないからそういう発想になるわけ。
そうだな、そうなんだよな。結局他人事だ
から。お笑い芸人も家で静かでしょ。
でも俺歩と同じ屋根の中にいたらネタ合わせもするだろうし、
同じ屋根の中にいたらな。俺とお前が、
そうそう、俺一人でお笑いじゃないから。
まあまあまあ、
おーとお笑いだから。
いい話。
いや、じゃあ仮に二世帯住宅にしてさ、ガナウケとブーブー家がじゃあ二世帯で住んでたとしても、いや、ボケン、階段で会うぐらいだからボケンだろ。
だから、いや、だから週に1回とかな、月に1回酒飲んだ時に、あ、行っちゃう、家族の前でやるか。
やる。
バンドマンも家族の前で演奏しないでしょ。練習とかするけど。
あ、そうだ
な。
確かに。
まあでもデモテープとかを聞かせたりはするんじゃない。
家族に。
いや、それ待って、難しいさ。だってお笑いなんて人前でもやりたくないもんだから、なんて、あ、いや、ちゃんと
だってクラウンコトラさん家で風船作らんって人さ。
あ、そうだな。ピエロ沖縄で有名。
いや、クラウンだってピエロと違うよ。怖い。
あ、そうか。
そうなんですね。
美容師さんは髪断髪。
でも、
あ、それは最初の3ヶ月だけ、
うん、あ、切ってくれるのが。ああ、確かに。
詳しいなお前、
うん、ね、多分こうラブラブの段階では切ってあげるんでしょうね。ラブジェネみたいに。しょうもない。
ラブジェネ。
ドラマね、ラブジェネレーション。
ラブジェネ、キムタク、そうですよね。美容師でしたっけ。
あ、美容師でしたね。
うんうん、焼肉屋さんでも別に焼肉は焼かんさ、お家で、それはもちろん。職業焼肉屋でも。そうそ
う
そ
う。でちょっと嫁が買ってきた肉に対して文句言うだろうな。
ああ、そうだな。これもう。
それが喧嘩のもとだから。でちょっと、やるなら最後までやってくる。だって、大塩さんも家でミキシングしない
でしないね。
タイミング。
ミキサーも
嫁の。
極力置かないように。
嫁の音量下げたりしないでしょ。
喧嘩の時。
お家で CM 行かんでしょ。
なんでマイク通して
くれるの。お家で CM。
ああ、大物。チョコちゃんの彼氏さんは何の仕事だったっけ。営業
みたいな感じです。あ、はい、
の前に営業しないでしょ、
うん、だからでも外の、
あ、でも営業を試されるさ、ゴルフの件で。
ああ、そうか。絶対、ね、
確かに、うん、でも確かに外面と中は全然違いますね。
あ、そりゃそうよ。
外面いいのに中ではみたいな感じあります。
だから、このだから女性にマッサージいいと思う俺。
マッサージ師の彼女、
うん、いい、うん、彼氏さ、
あ、彼氏、
このだから、
いや、最初だけと思うよ。
確かに。
ツイキャスのコメントでウッチーさん、まあ、書いてあるから読んでもいいと思うんですけど、うん、うちの嫁看護師やけど、
はい、
一切何もしてくれんよ。
ほら、
病気の時も何もしてくれんって書いてある。
やっぱり、
いや、こういうのはいざとなったらじゃない。
いざ、
例えば倒れたりだとかさ、ね、
でもうちさん結婚する前はいざとなったらのために結婚しないわけでしょ。
そうだな、いつも、
うん、いつもこう
僕のことを見てくれる、
なんならナース姿でしたいとかいう気持ちがあったから結婚したわけ
でしょ。横島な気持ちもあったでしょ、
うんうん、あったでしょ。
逆にね、職場に行って横島なことやりたいなっていうこと気持ちもあったでしょ。
足骨折してね、ナースでいい感じになりてんだよな。
あ、両足、両足骨折ね。
両足骨折して、
そしたらだからぶら下がるさ、出産みたいな。
でもあれよ、うん、最初は関係性良くないわけ。うっせえよ、ま、
お前これ。でも中学生ぐらいのやつじゃん。
ちょっとお姉さんだよ。
何歳もする
。26歳ぐらい。
お前いくつなの。
自分から
何歳もするって。うっせえよ、何よババって。まだ若いんだからね。
全然成長してない。
お前何、33のお前がババっていうことは多分まあまあババアだぜ。ちゃんとババアだぜ。
26ぐらいのナースさんなの。
お前、お前はだからいくつなのって。お前今33で、ま
あ、痛くね、痛い。そこ触んじゃねえよ。
もう元気じゃない、あんた。
誰なの。
こっちの方は元気なのかしら。
それは早い。
早い。
それは結構ババアだよ。それはババア。野望がありますよね。
はい、
まあ、56分まで
パートナーには優しくしてくださいという、
ね、そうですね。どんな職業でもとりあえず優しくしてほしいです。
メール1ついけますから、
うん、はい、行きましょう。
お三人さん、こんばんは。遅れてやってきた文禄です。
文禄さんでございます。
先日浦添市美術館でやっているミニチュアライフ展を見に
行った。 SNS でちょろちょろ見ましたね、う
ん、でも何を見たのか全然覚えていません。というのも会場で水の王家の末裔アイムファミリーを見かけてしまいました。せっかくの王家の皆様の貴重なお時間、絶対に目を合わせてはいけないとこそこそ隠れるように観覧しました、うん、そのため何も覚えていません。翔子さんはそんな時どんな行動を取りますか。
あ、
唯一会場内で撮影したつば九郎つばみの写真を送ります。
え、
足細です。
あ、あゆむさんに気づかれないように行動してたわけね。だからしょうこちゃん
との足細
細細
細細い
モデル可愛いですね。
このマスクつけたままでいいから一生遊びたいわ。
原石だ。あゆむから見たこのつばめちゃん。
あ、会場内いらっしゃったんですね。僕も、
ね、あ、だからもうこれで文禄さんが我慢したことによってお互いじゃなくお前は気を使わず楽しめたわけよ、うん、
ミニチュアライフ展な、
うん、だからあそこで一回文禄さんがバレちゃったら、うん、お互いなんかもう本当に人はいっぱいいるけど浮いて分かるわけよ。もうあの、
あ、分かります。
ミニチュアライフ展じゃなくなるな、それ。ミニチュア文禄展だから。
ミニチュア文禄からどうやったら、まあ、お互い気を使わずに距離を保ちながら見れるかっていう考えながら歩かんといけない。
そうですね、
翔子はだってめっちゃそういうの人会いたくないでしょ。
会いたくないです。
だ、出るでしょ。
出るというかもう多分後ろも 歩きますね。
死角を、
死角を狙ってもう絶対気づかれないように狙うから。だからそこまでストレスには感じないです。
チープトリックみたいな。
遠くにいるから
背中に張り付く。
あ、でも本当にそんな感じです。
翔子はストレスじゃないの、それは。
私はやられたら、
うん、
見つけたら、
見つけられないように隠れるのはストレスじゃない。
じゃないです。その隠れ、なんだ、遠くにいるからストレスになるわけで、うん、多分近くに自分 あの射程範囲内にいたら多分大丈夫です。
うん、そう。本当お前スタンド使いみたいな。
そういたら大丈夫です。
忍びのもの
だね。それで行ってください。
見られた後のこと考えるたら、
うん、
こうやって隠れながら見た方がいいと。
うん、そうです、そうです。
でもラブホの待合室であったら照れるよな、お互い。嬉しい照れが
ね。お前のデモっておかしい。デモにはなってない。
そうだなって言ったな。じゃあ、はい、また来週、この時間にお会いしましょう。さよなら、
はい、ありがとうございました。